8ページから15ページ。インフォメーション。今月のお知らせ。お知らせ。挨拶で始まる触れ合いタイム。周期推進循環。10月27日月曜日から11月7日金曜日。触れ合いタイムは、小中学校の児童生徒が登下校する時間帯に、地域の皆さんが散歩やジョギング、買い物など、屋外での活動をしながら、子どもたちにちょっと気を配り、子どもたちを犯罪や交通事故から守ろうという見守りの時間です。この推進循環を機会に、多くの皆さんで活動に参加し、まずは何気ない挨拶から地域で子どもたちの見守りの輪を広げていきましょう。写真の説明。横断歩道を向かって左の始まりの地点で、市長が立って手を振り、これから横断歩道を渡ろうとする一人のカバンを背負ってキャップをかぶった小学生が、見守り隊スタッフの男性とハイタッチしようとしています。男性はスタッフのベストのジャンパーにキャップをかぶり、片手で横断旗を持ちながら、もう片方をパーにして、白マスクの下から笑顔がこぼれています。写真の説明終わり。問い合わせ、教育総務課、内線1218。変更、おいしく楽しく栄養講座に参加しませんか？皆さん、年に一度は検診を受けていますか？今年の結果はいかがでしたか？検診結果を見て落ち込んだり、安心したりしながら、体の状態を確認しているかと思います。生活習慣病の予防には、バランスよく食べることが大切です。健康推進課の栄養士から、食事と体の関係や食事のポイントの話、調理方法についてデモンストレーションを交えて紹介します。一緒に勉強してみませんか？減塩のポイントについてもお伝えします。また、自分の現在の糖化、老化度を測定することができます。ぜひご参加ください。日時、12月4日木曜日、午前10時から正午、受付9時30分から、場所、保健センター2階、集団指導室、栄養指導室、対象、市内在住の人、定員20名、定員になり次第締め切り、持ち物、筆記用具、申し込み、11月10日月曜日から、電話または電子申請、QR コードにてお申し込みください。11月25日火曜日締め切り、参加無料、QR コードが掲載されています。問い合わせ、健康推進課、内線1177。お知らせ、大きくなあれ、里親の輪、養育里親になりませんか？様々な理由で、一時的にまたは一定期間、家族と離れなければならない子どもたちがいます。地域に里親家庭が増えることで、そうした子どもたちも、引き続き地域の家庭で健やかに育つ機会を作ることができます。里親と囲む温かい食卓や何気ない会話など、当たり前で温かい体験が子どもの安心につながります。里親になって一緒に活動してくださる人をお待ちしています。子どもを迎えるまでの4つのステップ。ステップ1、相談。諏訪児童相談所にご相談ください。手続きや条件などを説明します。ステップ2、研修・調査。数日間の研修と家庭環境の調査があります。ステップ3、登録。長野県の審査を経て、里親として登録されます。ステップ4、交流。面会や外出、宿泊などで子どもと過ごします。 子供を家庭に迎え入れる。養育に必要な生活費、教育費などが支給されます。児童相談所などがチームで養育を支援します。預かる子供の年齢、期間は様々です。里親さんと相談しながら、児童相談所が決定します。あなたにできること、きっとある。里親の種類や登録までの流れを知りたい。長野県ホームページ、QR コードが掲載されています。里親になりたい、詳しく聞きたい、諏訪児童相談所ホームページ、QR コードが掲載されています。お気軽にご相談ください。大きくなあれ、里親の輪、里親信州と書かれたロゴマークが掲載されています。問い合わせ、長野県諏訪児童相談所、電話 520056、平日の午前8時30分から午後5時15分。
お知らせ、11月12日水曜日から25日火曜日は、女性に対する暴力をなくす運動実施期間です。11月25日は、女性に対する暴力撤廃国際日。首相、内閣府、その他の男女共同参画推進本部、厚生府省庁。女性に対する暴力には、配偶者やパートナーからの暴力、性犯罪、ストーカー行為など、様々な形態があります。配偶者やパートナーなどからの暴力は、ドメスティックバイオレンス、DV と呼ばれ、犯罪行為を含む重大な人権侵害です。一人で悩まず、勇気を出して、まず相談を。秘密は守られます。内閣府の定めた女性に対する暴力根絶のためのシンボルマークがあります。女性が腕をクロスさせ、強い意志で暴力を拒絶する姿を描いています。関連イベント2件あります。1、11月12日水曜日から25日火曜日、女性に対する暴力根絶のシンボル、パープルリボンにちなみ、旧市役所庁舎をパープルにライトアップ。2、11月18日火曜日から30日日曜日、啓発パネル展示、カルチャーセンターロビー。なお、男女共同参画社会づくりポスターコンクール作品展と同時開催。相談窓口、日程が変更となる場合がありますので、予約が必要となる相談は電話にてご確認ください。6箇所あります。1、岡谷市役所女性のための相談。電話 234811。2種類あります。A、女性相談員による相談。社会福祉課内線1259。月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。B、女性カウンセラーによる相談。地域創生推進課、内線1363。毎月第3火曜日、午後1時から3時50分。予約必要。2、長野県男女共同参画センターアイトピア。電話228822。3種類あります。A、一般相談。火曜日から土曜日、午前9時から正午、午後1時から4時30分。B、女性のためのカウンセリング。毎月第2土曜日、第4金曜日、予約必要。C、女性のための法律相談。毎月第1、第3木曜日、予約必要。3、長野県女性相談支援センター。電話 026-235-5710。 月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。 4. 長野県児童虐待 DV 24時間ホットライン 電話 026-219-2413。 5. 長野県性暴力被害者支援センターリンドーハート長野、電話 026-235-7123。 毎日24時間対応。6. 諏訪保健福祉事務所福祉課、電話 572911。 月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分。問い合わせ、地域創生推進課、内線1363。お知らせ、11月はオレンジリボン、児童虐待防止推進キャンペーンを実施します。知らせよう、あなたがあの子の声になる。子ども家庭庁では、11月を秋の子ども真ん中月間とし、オレンジリボン、児童虐待防止推進キャンペーンを実施しています。児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。児童虐待とは、次の4種類に分類されます。1、身体的虐待。殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、など。2、性的虐待。性的行為をする、性的行為を見せる、ポルノグラフィーの被写体にする、など。3、ネグレクト。閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、車の中に放置する、病気の時に病院に連れて行かない、など。4、心理的虐待。言葉による脅し、無視、兄弟姉妹間での差別的扱い、目の前で家族に暴力を振るう DV など、虐待を受けたと思われる子供を見つけた時や、ご自身が出産や子育てに悩んだ時は、各窓口に連絡してください。あなたの連絡が子供を守るとともに、子育てに悩む保護者を支援するための大きな一歩となります。連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。連絡窓口、5箇所あります。1、岡谷市虐待通報電話、24時間対応。電話 234767。 2、諏訪児童相談所。電話 520056。 3、長野県児童虐待 DV 24時間ホットライン。電話 026-219-2413。 4、児童相談所全国共通ダイヤル。電話 189、 いち早く。5、長野県子ども支援センター。電話 0800-800-8035。 無料子ども専用ダイヤル。オレンジリボンマークのカットがあります。オレンジリボンには子ども虐待を防止するというメッセージが込められています。キャンペーンの一環として、11月1日土曜日から11日火曜日の間、旧市役所庁舎をオレンジ色にライトアップします。問い合わせ、子ども課、内線1265。お知らせ、シルキーバス、おさち今井線5便の運行時刻にご注意ください。10月1日より、おさち今井線5便のみ、運行時刻を改正しました。改正後は、従来の運行時刻から停車時刻が各停留所6分ずつ後ろ倒しになっていますので、ご乗車される際はご注意ください。改正後の時刻表は、市ホームページにてご確認いただけます。また、岡谷市役所の窓口でも配布しています。お出かけの際には、ぜひ、シルキーバスをご利用ください。詳しくは、と QR コードがあります。問い合わせ、商業観光課、内線1452。
皆さんの税金や国、県からの補助金がどのように使われたかを報告します。令和6年度決算報告。令和6年度の一般会計、特別会計、 及び企業会計の決算が第4回市議会定例会で認定されましたのでお知らせします。一般会計、市に入ったお金、歳入決算額234億7075万9492円、前年より 1.57% ダウン、前年度比3億7525万4888円、 1.57% 減。市が使ったお金、歳出決算額227億4268万7473円、前年より 1.59% ダウン、前年度比3億6804万7933円、 1.59% 減。残ったお金、実質収支額6億3350万6234円。円安によるインバウンド需要の高まりや実質所得の増加による個人消費の押し上げなどにより緩やかな景気の回復が続く中、歳入においては地方交付税の原資である国税収入が好調であったため、市税や地方交付税等において当初予算額を上回る収入を確保できたほか、国庫補助金や市債等の特定財源を有効に活用したことにより、翌年度へ持ち越す財源を差し引いた実質収支は6億3350万6234円の黒字決算とすることができました。入ったお金、使ったお金をグラフにしてみます。決算書の構成比。このグラフは横向きで約5ミリ幅の長方形の棒グラフで書かれています。市に入ったお金、11項目あります。金額の多い順に読んでいきます。1、市税、66億3537万円、28.2%。 2、地方交付税、54億7096万6000円、23.3%。 3、国庫支出金、27億8680万4000円、11.9%。 4、市債、27億1176万円、 11.6%。 5、地方譲与税等、20億702万2000円、 8.6%。 6、県支出金、11億351万4000円、 4.7%。 7、諸収入、10億9850万6000円、 4.7%。 8、繰越金、7億3527万9000円、 3.1%。 9、使用料、手数料、4億2069万6000円、 1.8%。 10、分担金、負担金、1億1074万6000円、 0.5%。 11、その他、3億909万6000円、 1.6%。 以上、市に入ったお金の構成比でした。市が使ったお金、右側に項目が書かれ、下から上に向かって金額の多い順に書かれています。10項目あります。金額の多い順に読んでいきます。1、民生費、73億5445万7000円、32.3%。 2、交際費、33億7785万8000円、 14.9%。 3、総務費、32億2720万4000円、 14.2%。 4、衛生費、 21億517万1000円 9.3%。 5. 教育費19億8016万5000円 8.7%。 6. 土木費18億9859万5000円 8.4%。 7. 商工費労働費17億3110万6000円 7.6%。 8. 消防費6億2206万7000円 2.7%。 9. 農林水産業費2億5502万2000円 1.1%。 10. 議会費1億9104万3000円 0.8%。 以上、市が使ったお金の構成費でした。特別会計等。特別会計とは、特定の事業を行う場合、または特定の収入で事業を行う場合の会計です。経理を他の会計と区別するために設置します。会計名、歳入、歳出の順に読みます。会計名、国民健康保険事業、歳入41億1885万6943円、歳出39億8602万7785円。会計名、地域開発事業、歳入3469万2220円、歳出2億1086万205円。会計名、文集増林事業、歳入1729万4016円、歳出1525万8318円。会計名、霊園事業、歳入6930万9894円、歳出2358万1744円。会計名、温泉事業、歳入4225万2990円、歳出1796万938円。会計名、後期高齢者医療事業、歳入10億3843万1965円、歳出10億545万9565円。会計名、港財産区一般会計、歳入1423万3228円、歳出95万580円。メモ、表にある項目が特別会計で経理を行っている事業です。特別会計は法律や条例に基づいて設置しています。企業会計、収益的収支、消費税込み。企業会計とは、一般会計やその他の特別会計とは異なり、民間企業と同様の経理を行うものです。会計名、水道事業、収入9億9510万230円、支出8億8347万1200円、会計名、下水道事業、収入17億2134万390円、支出15億7337万7954円。会計名、病院事業、収入72億6200万5778円、支出75億6269万3690円。メモ、独立採算性を追求する極めて企業色の強い事業を行う場合に、地方公営企業法の規定を受けて企業会計を設置しています。市には基金と呼ばれる貯金があります。令和6年度末の基金残高、市の貯金 は、ふるさと納税の寄付金などにより、令和5年度末と比べて約1億7600万円の増となり、約69億8600万円となりました。平成27年度から令和6年度までの推移のグラフがあります。令和6年度の私債残高金額、211億5008万円。人口一人当たり残高、45万7903円。令和6年度の基金残高、69億8656万円。人口一人当たり残高、15万1260円。これからの財政に向けて、財務指標、いずれも令和6年度暫定数値。星印のついた5個の指標は、一般会計等の普通会計だけでなく、企業会計や一部事務組合なども含めた市全体の財政状況を捉える判断指標です。経常収支比率、財政の弾力性を示す指標として用いられ、数値が高いほど硬直化しているとされます。89.4%、県下19市中4位。財政力指数、財政力の強弱を示すもので、数値が小さいほど税収入の能力が低く、交付税への依存度が高いとされます。0.60、県下19市中5位。この後の5点の指標には星印がついています。星1、実質交際費比率、交際費の占める割合を示すもので、25% を超えると黄色信号となります。7.3%、県下19市中7位。星2、将来負担比率、将来負担すべき負債額の割合を示すもので、350% を超えると黄色信号となります。34.0%、県下19市中16位。星3、実質赤字比率。星4、連結実質赤字比率。星5、資金不足比率。この星3、4、5の比率は、一般会計や特別会計、下水道などの企業会計の赤字額の割合を示すもので、一定の数値になると黄色信号となります。実質赤字、連結実質赤字、資金不足ともに発生していないため、数値はありません。財務指標をもう少しわかりやすく。1、経常収支比率は収入一般財源に対する交際費や扶助費などの必要経費の割合を示したものです。低いほど財政に余裕、弾力性があって、新しい施策などにお金がかけられます。2、財政力指数は地方交付税法の規定をもとに算出した自治体の財政力の指標です。1を超えると普通交付税が交付されません。3、実質交際費比率は実質的な交際費、自治体の借金が財政に及ぼす負担を表す指標です。年々減少傾向にあります。4、将来負担比率は財政規模に対して交際費や長期契約などで将来支払うことが決まっているお金の割合です。こちらも減少傾向にあります。なお、わかりやすくするため細かい点は省いていますのでご了承ください。全国的な人口減少が進み、経済、財政、社会保障を持続的に提供する体制づくりなど、国全体で取り組むべき課題がある中、本市においては、社会保障関係経費、公共施設等の維持管理経費の増に加え、物価高騰対策などに、引き続き多額の経費を要することが予想されます。今後も国や県の動向に注視しながら、 市民一人一人が主人公として輝けるまちづくりに向けて安定した事業、施策を行うとともに、中長期的な財政運営に視点を置き、限られた財源を効率的かつ効果的に活用し、将来にわたり健全で安定した財政運営を行うため、最大限の取り組みをしていきます。問い合わせ、財政課内線1532。お知らせ、2件あります。お知らせ1、社会保険料控除証明書が発行されます。年末調整、確定申告まで大切に保管を。国民年金保険料は所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となり、その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象となります。社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。このため、令和7年1月1日から9月30日までの間に、国民年金保険料を納付した人へ、社会保険料控除証明書を11月上旬までに、日本年金機構より送付する予定です。送付書類は大切に保管し、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書を添付してください。また、令和7年10月1日から12月31日までの間に、今年初めて国民年金保険料を納めた人には、令和8年2月上旬に送付する予定です。4期間に分けて発送予定日と対象者が書かれた表があります。1、発送予定日、令和7年10月下旬から11月上旬にかけて順次。対象者、令和7年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付した人。2、発送予定日、令和7年10月中旬から下旬にかけて、順次。対象者、1のうち年金ネットにおいて、事前に電子送付希望の登録を行った人。3、発送予定日、令和8年2月上旬。対象者、令和7年10月1日から12月31日までの間に、国民年金保険料を納付した人。1の対象者は除く。4、発送予定日、令和8年1月下旬。対象者、3のうち年金ネットにおいて、事前に電子送付希望の登録を行った人。以上、発送予定日と対象者の表の説明終わり。なお、家族の国民年金保険料を納付した場合も、本人の社会保険料控除に加えることができますので、家族宛に送られた控除証明書を添付の上申告してください。国民年金制度は税法上とても有利なだけではなく、老後はもちろん、不慮の事故など万一の時にも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようきちんと納めましょう。問い合わせ、岡谷年金事務所、電話233661。お知らせ2、これからの社会に向かって、11月11日から17日は税を考える週間です。国税庁では国民の皆さんに租税の意義や役割、税務行政への理解を深めていただくため、1年を通じて租税に関する啓発活動を行うとともに、毎年11月11日から17日までを税を考える週間として集中的に様々な広報・広聴活動を実施しています。本年はこれからの社会に向かってをテーマとして、国税庁が新しく取り組んでいる事項などを紹介し、 税に対する理解を深めることを目的としています。諏訪税務署管内の行事予定。1、テレビ放送。クイズ税金ゼミナール2025 LCV テレビ。放送日時。税を考える週間中に複数回放送。2、税務署長納税表彰式。期日11月13日木曜日。場所諏訪税務署3階会議室。諏訪税務署と一般財団法人諏訪法人会の共催による年末調整説明会予約制を開催します。日時11月17日月曜日、19日水曜日、20日木曜日、午後2時から約2時間、受付午後1時半から、要予約。場所、上諏訪駅前、座っちゃお。対象、給与などの支払いをしている事業者の皆さん。定員、各回100名、定員になり次第締め切り。申し込み、諏訪法人会まで電話、ファックス、またはホームページ、QR コードからにてお申し込みください。ホームページ用 QR コードあります。諏訪法人会、電話537810、ファックス570185。なお、年末調整で使用する年末調整の仕方などの関係書類は、国税庁ホームページ、https://www.nta.go.jp からダウンロードしてご利用ください。また、年末調整関連の用紙が足りない場合は、会場にてお渡しいたしますので、会場受付にお申し出ください。問い合わせ、諏訪税務署、電話521390代表、なお、自動音声案内に従い、2を選択してください。環境、2件あります。環境1、人と環境を思いやるエコドライブを実践しましょう。11月はエコドライブ推進月間です。エコドライブとは、エコロジカル、環境に優しいと、エコノミカル、お財布に優しいをドライブにかけた環境に配慮した運転のことです。地球温暖化防止につながる運転技術や、心にゆとりを持った運転で、燃料消費量や CO2 排出量を減らし、地球にも家計にも優しい取り組みを始めてみませんか？エコドライブ推進事業所に登録しませんか？二酸化炭素排出量削減の取り組みは、経費削減やイメージアップなど、事業所にとっても大きなメリットがあります。岡谷市ではエコドライブを推進する事業所を登録するエコドライブ推進事業所登録事業を行っていますので、登録を希望する事業所はお問い合わせください。エコドライブのマークが載っています。エコドライブ普及推進協議会が推奨するエコドライブ10のすすめを実践しましょう。エコドライブのすすめが3つ載っています。1、ふんわりアクセル、e スタート。発進するときは、穏やかにアクセルを踏んで発進しましょう。最初の5秒で時速20キロ程度が目安。日々の運転で優しい発進を心がけるだけで、10% 程度燃費が改善します。2、車間距離にゆとりを持って、加速・減速の少ない運転。走行中は一定の速度で走ることを心がけましょう。車間距離が短くなると、無駄な加速・減速の機会が多くなり、市街地では 2% 程度、郊外では 6% 程度も燃費が悪化します。3、早めのアクセルオフ。信号が変わるなど停止することが分かったら、早めにアクセルから足を離しましょう。そうするとエンジンブレーキが作動し、2% 程度燃費が改善します。 詳しくはこちらと QR コードがあります。問い合わせ環境課内線1445-1446。環境2、灯油などによる水質汚濁事故にご注意を。河川の水は水道水や農業用水などに幅広く利用されているため、灯油などが流入する水質汚濁事故が発生すると多くの人の生活に影響を与える恐れがあるほか、生物に被害が及ぶこともあります。以下のことに注意し、日頃から水質汚濁事故防止に努め、豊かな水環境を守っていきましょう。給油時にはタンクから離れない。目を離さない。配管やタンクの点検を行う。防油堤を設置する。万が一に備え防油堤を設置すると、流出被害を小さくすることができます。住宅用ホームタンク200リットル以上は防油堤の設置が必要です。水質汚濁事故を起こしたら、見つけたら、油や農薬などを流出させてしまったり、流れているのを発見したら、すぐに次の関係機関へご連絡ください。環境保全に関する関係機関、岡谷市環境課、電話234811、内線1445-1446、県諏訪地域振興局環境課、電話572952、県諏訪建設事務所維持管理課、電話572935。危険物、灯油などに関する関係機関、岡谷消防署、電話220119。問い合わせ環境課、内線1445-1446。募集3件あります。募集1、就職支援セミナーの参加者を募集します。ハローワーク岡谷では、岡谷技術専門校と連携した就職支援セミナーを開催しています。内容は1、適性検査。2、応募書類の作り方の説明。3、岡谷技術専門校の施設見学です。適性検査については、後日専門のナビゲーターから個別にフィードバックを受けられますので、適性を知ることができ、職種選択の参考とすることができます。ハローワークの登録がない人もぜひご参加ください。日時11月11日火曜日、12月5日金曜日、午後2時から3時30分。両日とも内容は同じです。場所、岡谷技術専門校。対象、おおむね45歳未満の求職者。料金、無料。定員、約15名。申し込み、ハローワーク岡谷の窓口、または電話にてお申し込みください。詳しくはこちらと QR コードがあります。問い合わせ、ハローワーク岡谷。電話、238609。募集2、納税通知書送付用封筒に広告を掲載しませんか？税務課では来年度の市県民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税の納税通知書送付用封筒に掲載する有料広告を募集します。ぜひご応募ください。規格、数量、窓開き封筒、縦12センチ×横 23.5 センチ、28,500 枚、広告枠、縦 8.5 センチ×横5センチ、4枠、掲載料、1枠 3万5千円、使用期間、令和8年4月から約1年間、封筒がなくなるまで、応募方法、税務課に備え付けの募集要項と申し込み書によりご応募ください。市ホームページからダウンロードもできます。応募締め切り、 11月28日金曜日、掲載できない広告、法令や公序良俗に反するもの、政治、選挙、宗教、風俗に関連するもの、社会問題に関する主義主張、美観、風致を害するものなど、なおインボイス対応しています。詳しくはこちらと QR コードがあります。問い合わせ税務課内線1136。募集3、学生寮朝鮮館入館生募集、応募資格男子学生限定。1、長野県出身者で本寮から通学範囲内にある4年6年制大学夜間2部は除くへ進学予定、または在学中の学生。2、心身ともに健康で学生寮の自治活動や行事に積極的に参加し、共同生活に適応できる人。所在地、東京都調布市若葉町、京王線仙川駅から徒歩5分。募集人員約10名。募集期限、新年度入館、中途入館ともに随時募集。定員に達し次第締め切り。選考方法、書類審査と面接結果を総合して決定します。選考面接、オンラインにて実施。日程については、朝鮮館のホームページでご確認ください。関西負担金、入館金、入館時、6万円。館費月曜日から土曜日の朝食、夕食代含む月額6万円。個室電気料、個室別メーター制、館内 Wi-Fi 使用料は無料。申し込み問い合わせ、申し込み手続きの詳細は朝鮮館のホームページをご覧ください。電話 03-3300-7988、 火曜日金曜日対応。 E メール chouzen@outlook.jp。 詳しくはこちらと QR コードがあります。問い合わせ教育総務課内線1211。
お知らせの滞納、市税は納期限内に納めましょう。税金は行政サービスを支える貴重な財源です。市税は岡谷市の歳入の約3割を占める大変貴重な財源です。皆さんが納めた税金は市民の皆さんの安全な生活や暮らしを支えています。市税の使い道、4つ載っています。 1. 子育て教育、 2. 消防救急、 3. 医療福祉、 4. 道路公園。納期限を過ぎても完納されない場合、財産の差し押さえなど滞納処分を行います。納期限内に納税がなく、納税相談もない人に対しては、厳正な処分を行わなければなりません。財産の調査や差し押さえを随時行い、徴収強化を図ることで、税の公平性を確保します。差し押さえの対象となる財産、4つの例が載っています。1、預金・給料、2、自動車、3、不動産、4、貴金属など。納め忘れないためにできることは、おすすめは口座振替登録。納税には納め忘れがない口座振替が便利です。納期限、振替日の前には預金残高をご確認ください。いつでもどこでも オンライン納付、市役所や金融機関の窓口に出向くことなく納付できる便利なオンライン納付もご活用ください。詳しくは地方税お支払いサイト LTAX をご参照ください。地方税お支払いサイト LTAX の QR コードが載っています。こんな時こそ確認や相談をしてください。2つの例が載っています。1、うっかり納め忘れ。税務課からの重要な通知、納付書、督促、催告などが届いたら、必ず開封して確認しましょう。転職や退職、引っ越しや入院など、生活が変化するときには、税金の支払い方法も確認しましょう。2、困ったときこそ相談を。家計やローン、納税について不安や困りごとがある場合は、一人で悩まず、専門知識のある人や行政窓口などに早めに相談しましょう。納期限内に納税が困難な場合は、必ず納税相談をしましょう。問い合わせ、税務課、内線1138。健康一口メモ、ナンバー575。キャドキャム缶は、歯科治療で使われるかぶせ物の一種で、コンピューターを使って設計、作成されるものです。今回は、保険診療で使用できる白いかぶせ物について説明いたします。素材はハイブリッドレジンと呼ばれるセラミックとレジン、樹脂を組み合わせた非金属の素材で、歯科で使う従来の銀歯とは異なり、金属を使わないため、金属アレルギーの方でも使用でき、白色ですので、歯と色の統一感があり、審美性に優れた治療になります。治療方法は、歯を削った後に型取りを行い、製作した石膏模型から 3D データを採得する方法と、口腔内スキャナーを使い、直接スキャンしてデータを採得する方法があります。そのデータを用いて、コンピューター上で設計して、切削マシーンにより、ハイブリッドレジンのブロックから機械で自動的に削り出して作成します。キャドキャム管にする場合、糸切り歯より奥の小臼歯という歯の治療は保険の適用ですが、さらに奥の大臼歯という歯は噛み合わせがあるかないかによって、保険の適用にならない場合もありますので、お問い合わせください。また、前歯への治療も可能です。キャドキャムインレという詰め物もあります。こちらは、かぶせ物ではなく、小さな虫歯の治療に使用します。メリット、白いかぶせ物なので、目立ちにくい。金属アレルギーのリスクがない。デメリット、耐性が銀歯に比べて劣り、欠けたり割れたりするリスクあり。変色、摩耗しやすい。脱落、外れやすいことがある。キャドキャム管は歯科治療の選択肢の一つです。歯科医師によく相談して、治療法を選ぶことが大切です。岡谷下諏訪歯科医師会。お知らせ。岡谷市家庭介護者支援事業。下半期12月から2月分。介護者の 心と体をリフレッシュ。参加無料。要、事前申し込み。家庭で介護している人、介護に関心のある人を対象にした教室です。介護者同士の交流もできますので、お気軽にお申し込みください。送迎のある教室があります。希望者は申し込みの際にお伝えください。お伝えする教室ごとに送迎の有無も申し上げます。三つの教室があります。日時、内容、場所、実施事業所、講師、店員の順に申し上げます。一つ目の教室。日時、12月2日火曜日、午後1時30分から3時30分。送迎があります。内容、中国茶でほっと一息、つながる介護交流会。場所、宅老所我が家、地域交流スペース。実施事業所、株式会社我が家。電話 752606。 講師、お茶講師高倉ひろむさん。定員10名。二つ目の教室。日時、12月17日水曜日、午前10時から午後1時。送迎があります。内容、体を動かして寒い冬を乗り越えよう。体を温めるストレッチ。交流会、体の悩みについて。場所、介護老人福祉施設さわらび。実施事業所、社会福祉法人平成会。電話 211180。 講師、さわらび理学療法士。定員15名。三つ目の教室。令和8年2月3日火曜日、午後1時30分から3時30分。送迎はありません。内容、認知症対策してますか？いざという時に困らないために、なかなか聞けないお金のこと。場所、下浜区民センター。実施事業所、株式会社我が家。電話 752606。 講師、行政書士湯本康子さん。定員30名。令和8年2月22日日曜日に開催を予定していた教室は中止となりました。介護まるごと個別相談会。介護に関する困りごと、悩みや不安など、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。専門職が対応します。三つの相談会があります。一つ目の相談会。日時、12月2日火曜日、午後3時30分から4時30分。内容、何でも個別相談会。場所、宅老所我が家、地域交流スペース。実施事業所、株式会社我が家。電話 752606。 相談員、介護支援専門員伊藤郁美さん。定員1名。二つ目の相談会。日時、12月17日水曜日、午後1時から2時。内容、介護相談。場所、介護老人福祉施設さわらび。実施事業所、社会福祉法人平成会。電話 211180。 相談員、さわらび職員。定員1名。 三つ目の相談会。日時、令和8年2月22日日曜日午後2時から3時。内容、認知症について。場所、実施事業所、爽やか絹の里、信州岡谷。電話、248822。相談員、絹の里職員。定員、1名。教室、個別相談の申し込み問い合わせ。教室ごとに申し上げた各事業所へ。家庭介護者支援事業に関する問い合わせ。介護福祉課、内線1283。